今日はハルトです。9R3のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今週はウェアラブルセンサで取得した人間行動データを AI で解析し、職場や社会の振る舞いに見られる規則性を明らかにしようとするビジネス教養書きである。著者は日立製作所での研究開発を背景に、加速度などのセンサ情報からコミュニケーションや行動量を計測し、経験や感に依存しが、知な組織論をデータで検証する道筋を示す、中心的な問題意識は、生産性向上を管理強化だけで追うのではなく、人の行動と相互作用を整えることで、成果と幸福を両立できないかという点にある、物流、金融、流通などた領域での応用を視野に、測ることが難しかった現場の状態を可視化し、改善につなげるための考え方を提示する。文庫版として読みやすく整理されつつも、科学的な姿勢と実務への接続を両立させている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間行動を計測するという発想とウェアラブルセンサ本書の土台は、職場の出来事をアンケートや主観評価だけに頼らず、行動データとして捉え直す発想であるウェアラブルセンサによって、身体の動きの強弱やリズムなどを継続的に取得できると、誰がどれだけ活動的かという単純な量だけでなく、組織内の相互作用の痕跡も扱えるようになる。著者が強調するのは、可視化が目的ではなく、改善につながる変数を見つけることだ。現場では、生産性低下や離職、部門間の摩擦などが複合要因として現れるため、原因を言語化しきれないまま策が走りがちになる。センサ計測はその曖昧さを減らし、観察可能な事実に基づいて仮説を更新するための入り口となる。もちろん計測にはプライバシーや運用設計の課題が伴うが、測り法と使い方を誤らなければ、組織研究を現場で回すための共通言語として機能しうるという点が本書の重要な主張である。次に、ビッグデータと AI による解析が組織論を変える。本書は職場で生じる多数の小さな行動の積み重ねを、ビッグデータとして扱うことで初めて見えるパターンがあると述べる。ここの上司や部下の印象、会議の分域といった断片的な情報だけでは再現性のある改善策に落とし込みにくい。そこで AI を用い、データ同士の関係や変化の兆しを探索し、成果指標との結びつきを検討していく。ここでのポイントは、AI が万能の答えを出すというより、人の直感が見落としやすい関連を候補として提示し、検証サイクルを加速する役割を担うことだ。著者の文脈では、物流、金融、流通、鉄道など多分のでの適用が語られ、現場の制約条件が異なっても、データから意思決定を支える枠組みが、共通に必要になることが示唆される。結果として組織の状態を診断し、介入の前後で変化を評価するという科学的な運用が可能になる。経験則を否定するのではなく、経験を検証可能な仮説として扱う態度が、従来の組織論との大きな差異として浮かび上がる。さらに生産性と幸福感の関係をデータで捉える。本書のよく知られたメッセージの一つは、従業員の幸福感を高めることが、生産性向上と結びつきうるという視点である。ここで言う幸福は抽象的なスローガンではなく、行動やコミュニケーションの状態を手がかりに、職場で生じる前向きなエネルギーを捉えようとする問題設定に近い。著者は、管理を強めれば短期的に数字が動く場合があっても、持続的な成果には人の自律性や相互作用が欠かせないという立場からデータで確かめる道を示す。具体的には個人を監視することではなく、組織の関係性を整えることで自然と成果が出る状態を目指す発想が中心に置かれる。これにより、評価制度や業務設計に対しても、結果指標だけでなくプロセス指標を持つことの重要性が見えてくる。幸福感の議論が感情論に流れると反発も起きやすいが、データに基づくなら議論の土俵を合わせられる。読者は、ウェルビーイング施策を単なる福利厚生ではなく、業績や学習と接続した経営課題として捉え直すきっかけを得られるだろう。そして、コミュニケーション構造と組織の問題解決力、組織の成果はここの能力だけでなく、誰と誰がどのように関わるかというネットワークの質に左右される。本書は、ウェアラブルセンサで得られる行動で得たを手がかりに、コミュニケーションの有や偏りを捉え、組織の問題解決力や生産性との関係を考える。重要なのは、会話が多ければいいという単純化ではなく、情報が行き渡る経路や部門をまたぐ接点の作られ法といった構造的な観点である。現場で起きる失敗の多くは能力不足というより必要な情報が必要な人に届かないことから生じる。 データによって関係性の偏りが見えると属人的な調整に頼らず席配置、会議設計、越境コミュニティの導入など設計可能なレバーが見えてくる。加えて改善施策の効果を感想ではなく変化として折れるため試薬の打ち手を増やしやすい。コミュニケーションを評価対象にすることへの抵抗感もあり得るが、個人の査定よりも組織設計の改善に重心を置くことで現実的な導入が可能になるという示唆が本書の読みどころである。最後に、データドリブン改善の実装と倫理的配慮、本書が扱う領域は魅力的である一方、現場導入には運用設計と倫理が不可欠である。計測が監視に転じれば心理的安全性を損ない、データの質も悪化する。したがって目的の明確化、取得範囲の最小化、匿名化や集計単位の工夫、本人への説明と合意、データの利用権限の管理といった設計が前提となる。またデータを集めるだけでは改善は起きず、現場の納得と行動変容を支えるコミュニケーションが必要になる。著者の文脈では、経験や感を置き換えるというより、データを使って現場と対話し、施策を小さく試し、効果を確かめて拡張する姿勢が重要になる。さらに AI の予測結果を鵜呑みにせず、何を最適化しているのかを点検することも欠かせない。生産性のみを目的関数に置けば、短期成果のために疲弊を招く危険があるため、幸福や健康といった複数の価値をどう扱うかが実装上の論点となる。データによる組織変革を現実に機能させるには、技術と同じ重さでガバナンスを設計する必要があると、本書は実務的に示唆している。結論として、本書は働き法や組織開発を、感想や精神論ではなく計測と検証の対象として扱うための示唆を与える。お勧めできるのは、経営者や管理職、人事や組織開発担当者、データ活用を推進する企画部門、そして現場の改善活動を科学的に進めたいリーダー層である。得られる利点は3つある。第1に、幸福やコミュニケーションのように扱いにくいテーマを議論可能な指標に落とし込む発想を学べること。第2に、 AI とビッグデータを万能薬としてではなく仮説検証を加速する道具として位置づける健全な姿勢を持てること。第3に、導入時に避けて通れない運用設計や倫理の論点を組織の現実に即して考えられることだ。同種のデータ活用本と比べ、今週はウェアラブル計測という具体的な入り口から、組織成果と人の状態を同時に扱う点で独自性がある。技術の新しさに加え、組織をより良くするための問いの立て方を鍛える一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、矢野和夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。